パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは、warimite@gmail.com。warimite@gmail.com まで。諦めたら、そこでパソコン終了ですよ。
富士山公会議皆様ごきげんよう、黒柳の野崎です。
ごきげんよう、黒柳の岡本です。
ごきげんよう、石井美久です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、久々だね。定期に撮っているとはいえ、
そうですね。
結構久々の婦女祭公会議です、
はい。
前回はですね、
はい、
石井氏と岡本さんの婦女子遍歴を収録して流してもらって、メールをね、結構いただいたんですよ。
おー、反響が。
はい。なので今日は私の遍歴と、皆様送ってくださった方の遍歴を、語っていこうかなと思います。
やったーやったー。
本当に、ただただ懐かしむだけの感じ。何にも生まれない。マジで何にも生まれないの。
そりゃそうよ、生まれないや、そうなんだって。そんなことあったんだ、みたいな。
だから本当に、まあ、いにしえの不動の皆様は、ああ、こんな株もあったな、のきっかけにしていただき、まあ、新しい婦女子の皆様は、あ、おばあちゃんたちまたなんか言ってるな、戦争の話してるな、と思って聞いてもらえればな、と思います。
はい。
はい。
じゃあ早速ですね、まず私の婦女子遍歴から語りたい、語りたいとか言っていこうと思います。
はい。
まず、まあもう何度も話しておりますが、私が婦女子というものを知ったきっかけは、奉仕演技。
ああ、
方針。はい、でした。
昭和の婦女子は。
昭和ってか、平成だよね。
平成か。
うちは昭和生まれだから、つい昭和の婦女子
だけど。平成か。
そう。
生きてた時代は平成なんだ。
平成の婦女子だから。
平成の婦女子は。
大人気ジャンルだったんだ
よ。いや、だから今考えたら、本当にとんでもないジャンルだったんだと思う。
そうそうね。婦女子に、個人的に裸んで婦女子人気あったんだなっていう。
そうだよね。
あれがあって、その後結構割とすぐテニプリが流行っちゃった。
あー。
なんかテニプリ、ワンピースとかが流行ったから、そんなになんかあんまりみん、で、今も続いてるジャンルか。ワンピースとかだと。
ああ、はいはい。そうね。そうだ。方針儀のタイナタ、タイツ新人とナタクのカップイングに私は。
タイナタ。
でもこれは、どっちかっていうと、私を不女子にした友達がめちゃくちゃハマってた、ジャン、あの、カップイングなので、はい、私はそこまでお熱だったとは、ならないかなと。まあ、ツンデレ受けですね。いわゆる今で言う。
ほう、
ツンデレレベルかや
ね。そんなレベルじゃない。
なんかもう殺すみたいな。
そう、殺すっていう。タイツ新人に対しては、うん、まあ自分を作ってくれたお師匠様ではあるんだけど、
はいはい、
もう憎くて仕方がない、うん。自分を作った師匠が憎くて仕方がない。という、まあ関係性。で、この後に私はすぐワンピースにハマります。
はい。
ワンピースの、まあ最初はルフィ受け。
ルフィ受け。
まあでもこれも多分、本当に1ヶ月ないと思う。
早い。
もうそこから一気にゾロ総受けになります。
だってそれまではゾロ×ルフィとかも見てたってこと、
ね、見てました、見てました。でも、しっかり来てなかった、正直。
あ、
やっぱ主人公だからルフィで、はいはいはい、みたいなことよね、きっと。
そうだと思う。なんか、ああ、だから本当にその、同人って方針演技しかないと思ってたから、その時。
あ、はいはい、
その友達が方針演技にハマってたから、方針演技しかないと思ってて、初めて、コミケ。
うん、
コミケというか、その、同人誌即売会に行った時に、はい、あれ方針演技があんじゃんって思って。
すごいですね。初めてハマったジャンルでも、コミケまで行っちゃうって。
そうか、そこまで行くのすごいの。
あ、そうそうか。でもね、そのでかいやつじゃないよ。ほんとにちっちゃい紹介議場で、昔はね、そういうのがいっぱいあったの。
へぇー。
あの、個人、何あれ個人、 経営というか、
なんか、個人経営。
なんか、
プチオンリーみたいな。
あ、そう、そうそう。本当に、あの、企業とかじゃなくて、はいはい、個人の人がちっちゃい即売会を、なんか、会館みたいなところでやってたよね。うん、ちっちゃい貸し会議場みたいなところでやるのが、本当にいろんなところでやってたの。う
ん、それは回線で行ったって感じなんですか？
回線で行った。うんうんうん、で、その、まあ、それはたまたま、前に話したけど、その、一緒に、うちを不助手にした友達が、ちょっとその、学校とかにも来てない子で、一人で行動させることができないと。遠くに行かせるのは心配だから、友達と行くならいいよってお父さんが言ってるから、ちょっとやよちゃん一緒に行ってくれって言われて、はいはい、ああいいよ、付き添いで行くよって言って一緒に行ったのが初めて。
途中までお父さん一緒に来る。
あ、そう、車で。お父さんが車で会場の目の前まで来て、帰りもお父さんが車で迎えに来
て。お父さんそれ分かってるんですかね、どういうところに行こうとしてるのか。
本当だよね。
なんかの
集まりちょっと電車とかにも乗せられない子だったから。そうそうそうそう。だからもう一緒に行って、帰りに、あの、ロイホで飯食って帰るっていう。とんでもない。
深いところだ。
思い出がありますね。で、そこでワンピースの同人誌を見て、うんうん、ワンピースがあるんだって気づいて、私はついにその、アンソロジー本に手を出します。うん、本屋で売ってたアンソロジー本を買って、うんはい、
売ってましたからね、昔はね。
ていうか、そのアンソロジー本も目に入ってなかった。それを知るまでは。
あ、まあでもわかる。
本屋に行って初めて、うん、あれこんなの売ってるんだって初めて気づいて、はいはい、で、ワンピースのアンソロジーあるじゃん。って言って買ったら、うん、まあ、結局その、アンソロジーっていろんなジャンルのカップリングがごった煮で入ってる、
う
ん
う
ん、
そうですね、
から、まあ、自分の好きなカップリングがないわけですよね、うん、ほぼ、うん。でもそこで初めてゾロ教見たの。うん、
ああ、なるほど。
これだ
ー電撃が。
目覚めた。
目覚めた。これはマジで私の中でとんでもない。元気でしたね。
その時はゾロル？
ゾロルだね。でも、もう多分サンジさん出始めてたぐらいなんだよね。結構もう、そこまではずっと普通にワンピースを読んでて、その、ないと思ってたから。
そうだよね。
そうそうそうそう。
そうだよね。
で、まあそこでゾロ総受け。まあ結果総受けになった。うん、一番使ったのはサンゾロだったんだけど、
はいはいはい。
まあルゾロサンゾロにハマりました。で、そこから、あ、なんでもいいんだって思ってから、うん、
はいはい、
ナルト。
おぉ。
あ、懐かしい、ナ
ルト。カカイルですね。私は、カカシ先生かけるイルカ。先生。
カカイル。
うん。はいはい。にハマり、あと、岡本さんが言ってたミスフル。
ミスフル。
はい、ミスターフルスイングの、私は犬タツ。犬飼いメイ君と桂川真治のカップリング。これはね、あの、
なんか知らないのが
出てきた。はい、ここがね、幼馴染なんだよね。
ああ、幼馴染。
そう。で、もう一人幼馴染の子がいて、三、うん、人が幼馴染なんだけど、その一人だけ喧嘩別れしてるの。
はいはいはい。
そのね、間をなんか、もやもやしてる桂川を見るのがとても好きでした。でね、ただ、あの、で、最勇気にもハマって、で、
最勇気、そうだ、忘れてた。あったえ、それ岡本さんもハマってたんですか？
あ、でもね、ちゃんとハマれなかった。
あ、なんか難しいよね。
一応、なんか、見てかっこいいから見てたけどっていう。
そう。で、うち八海様受けですね、この時は。で、ただこれがね、うち、不女子になったのが中学生の1年の時なんだけど、そこから中3までワンピースにしかハマってなかったの。他のジャンルにマジで一切目移りをしてなかったの。だから、ナルトとかミスフルとか最勇気は高校入ってからなのよ。
あー、なるほど。
そう。だからここがね、結構うちやっぱ1ジャンルにいることが本当に長くて。で、この最勇気も高校生の時の友達が最勇気にすげえハマってて、めちゃくちゃ同人誌とか、あの本誌、単行本を貸してくれてたから、ハマった。感じですかね。
でもやっぱり昔ってさ、そこまで SNS も発達してないし、うん、今ほど携帯とかスマホもみんな持ってないから、そうだね、うん、そのし調べる手段がないというかさ、うん、ないし、アンソロジーも高いし、
そうなの。
だから気軽にはまれないというか
さ、この時にだってジュニアという、うん、あの本当に多分今考えたらマジで超グレーな、グレーというか真っ黒寄りのグレーな、うん、あの同人誌のジャンプみたいなのがあったな。
同人誌のジャンプ。
あの作家さん、その編集者が即売会に行って同人誌を買って、はい、でその作者さんにこれをじゃ、ジュニアに載せていいですかって交渉して、いいですよって言ったら、それをそのままジュニアに載せて販売してたの。
え
ぇ、ー、いろんな漫画が。
そういうやり方だったんだ。
多分そうだと思う。
それが商業ベースで本屋とかにドーンってなってる
わけ
です
か。しかも昔さ、今ほど、立ち読み自由にできてたから。
はいはいはい。
で私も読んでたもん。
ジュニア。
だからジュニアもいろんなその、例えばジャンプ特集。か、うん、懐かしのアニメ特集みたいな。
本当ジャンプの作品とコナンの作品とか、いろんなものがいっぺんに読める
から。あ、ただ BL ではあるんですか。
そうそうそうそう。こういう感じ。
もうこんなん間違えて買っちゃうじゃないですか。
そう、だから買っちゃうのよみんな。だから、やっぱ昭和の腐女子、平成の腐女子は、間違えて買って腐女子になるが圧倒的に多いのはこのせいだと思う。
そ う, そ う, そ う, そうなんですか。そんなあったんですか、私知らなかったな。
アンソロジー本とかジュニアのせいだと思う。うん、で、これを買って読んでたんだよね、うちも。
へー。
だから、自分が読まないジャンルの作品もあるのよ。
うん、そうですよね。そう、
ガンダムみたいな、
ね。あ、そう、ガンダム。
ガンダム。うん。
だからなんかそこで新しいものを見つけて、あ、こういうのもあるんだみたいな。
そうそうそうそう、デジモンとかね。
でもそしたら初めて触れるのが BL みたいなことにな
る、ね、もうあるあるある、それもある。
利益どうなってるんでしょうね。
そうだ、本当だ、今もうないと思う。うーん、だってもう完全に黒だから。
やばいですけどね。そうなんだ。
で、ちょっとね、ここがね、微妙に前後するんだけど、ごめんなさい、シャーマンキングにも私ハマってて、うんうん、ここでマンタ受けをやっておりました。
まあ、その時には書いていたんですか？
書いてました。まあ、基本的にここに出してるのは、一回でも書いたことがある作品を書いてます。
へ
ぇー。シャーマンキングで、ようくん、朝倉ようくんかけるマンタと、ファウスト発生かけるマンタに異常にハマって、どちらかというとファウストかけるマンタに異常にハマってて。
はいはい。これがちっちゃい、かわいい。
そう。
へぇー。
これね、マンタくんね、ファウストにね、なんか、干物みたいにね、開口されてんの、胸を。ファーストって、まあ、医者なのね。
はい。
ファーストっていうキャラが。
はい。
で、マンタって、他のキャラに比べて異常に頭身が小さいの、うん。それを見て、君って人間の構造的に間違ってるよね。ちょっと体の中見せてよって言われて、本当に、胸を開口されて、その時にマンタが泣きながら、うん、もう痛いのよ。
痛いですよ。
で、ヨークンって助けを求めてるマンタ見て何かが目覚めたの。かわいいってなって。
また雷が。
特殊な。
だこれね、マジでね、一人でハマってた。だから、多分、シャーマンキングとワンピースの、うん、その時あんまり、やっぱ、イベントに行けなくて、うんうん、基本的にアンソロジー本を買う一択だったの、うちの同人活動って。うん、だから、ワンピースと、シャーマンキングのアンソロジー本が部屋にめっちゃあった。で、お兄ちゃんは多分隠れて読んでた。
あ、そうなんだ。
で、多分、あ、これは俺が読んじゃいけないやつだと思ってから多分読んでないけど。そうですね、ハマってました。で、次がもうついに来ました。テニスの王子様。
おー、来た。
これはですね、カイドウ薫、そう受けですね、私は。
これ最初から、初手からカイドウ。
初手からカイドウ。初手からカイドウです。これがさ、なんだろう。うち漫画じゃなくてアニメからだったの、
うん、あ、そうだ、アニメやってた、うん、夕方に
アニメを見て、はい、テニスの王子様っていうアニメが始まりましたって言われたから、じゃあちょっと見てみっかと思って見てたら、はいはい、最初は別に普通に見てたの、うんうん、でもカイドウが、うん、まあ、越前が学校に来た後に声楽で先輩たちと戦うのよ、まず、
はい、
まあ、レギュラーになるためには勝って試合をしてって、上位何人かしかがレギュラーになれない。
はいはい。
じゃあ、レギュラーになりたいから、全員倒すわって言って、越前が、いきなり先輩たちに挑み出すわけですよ。
うんうん、
その時に、カオルちゃんとも試合をするの。
うん、はい。
で、カオルちゃんってどっちかというと、相手を、こう、疲れさせて、体力お化けなんで、
うんうんうん、
相手が疲れて、戦闘できなくなるまで、じわじわ、締め殺していくタイプのプレイスタイルなのよ。
へ
ー。で、越前に対してもそれと同じことをしてたんだけど、うん、越前がカオルちゃんにバレないように弾の軌道をものすごく低くしてずっと打ち続けてたの。そうするとカオルちゃんも、体の重心が下に下がるから、うんうん、知らないうちに足に疲れが溜まってきちゃうわけ、うんうん、本人もわからないうちに、
うん、
で結局越前よりも先に体力が尽きちゃって負けちゃうっていうゲームメイクだったの。カオラちゃんが負けた後に自分の足をラケットで叩いたの。
ガッガッって。
そう、自分が、ね、越前に対してこのって言うんじゃなくて、それに打ち勝てなかった自分が悪い、自分の足が悪いって言って、このクソがって言って自分の足を叩いて、うん、最後走ってになんか走りに行っちゃうんだけど、体力つくのにそのカオルちゃんを見て何この可愛い子ってなったの。
すごい意識が高い
作詞だなと思った。越前も
まあ越前やっぱりね、うん、本当に天才なんだよ、うん、単純にテニスもめちゃくちゃうまいし、うん、勝つためにどうするかっていうのが瞬時に自分で判断できるから、主人公としても素晴らしい才能を持ってるんだけど、
相手のスタイルで勝つわけじゃん。
そうそうそう。
余計悔しいじゃん、なんかその体力。そう、
あなるほど。
自分がそうやってたことをやられて。
帰ってきちゃったんだ。
で、別に彼女のプライドが高いわけじゃないのよ。ほんで、ただただ、ストイックすぎて、誰にも、でも厳しいじゃん。うん、
あなるほど、う
ん。だから自分にももちろんめちゃくちゃ厳しいのよ。うん、そこが、もう、かわいよーってなった。何この子好きってなって、うん、もうそこからドハマりして、うん、テニスの王様の単行本を持ってる友達がいて、うん、でその子にその話をしたら全部貸してあげるって言われて、ね、本当に1週間に10冊ずつぐらい学校に持ってきてくれて交換してるみたいな
楽しい学生生活、
うん、そうですね。でも一気にハマって初めてね、うん、もうキャラクターソングというものも買い、
それは夢的にはならなかったですか？それを子が推しでっていうことです
もんね。夢なかった。
あ、
夢というジャンルに多分まだ出会っていない。
出会っていない。
うん。まだ、その、腐女子という存在しか知らなかったと思う。オタクって。うん、男オタクか腐女子しかいないと思う。だから。
なんか、難しいんだよね、そこにたどり着くのがさ。そう。腐女子のランキング、なんかランキングっていうのがあって、昔。何ですか、腐女子のランキング。腐女子の BL ランキングみたいな。
その、昔のインターネットという世界には、サーチサイトとランキングサイトっていう、あとは同盟っていうこの3つのでかい、検索サイトがあって、そのランキングサイトっていうのは、なんて言ったらいいの？
なんか自分がそこのサイトに登録して、で、多分、アクセス数でどんどん上位に上がっていける。サイトで、
そう、自分のサイトをそこのサイトに登録をして、
あ、自分の個人サイト、
そう、そうそうそう、で、例えばじゃあ私がカイドウ総家の、はい、SS サイトやってますって書いたら、はい、そこにやっぱ腐女子が集まってくるわけ、はい、それを読みたい人たちが、うんうんうんうん、で検索してカイドウ系のサイトがあるって言ったら、うんうん、そこにアクセスしたらアクセス数が1位になるわけ、
うんうんうん、
でそれがどんどん増えていけばランキングがあって、そのランキングの上位に表示される、
うんうんうん、
っていうランキングサイト、腐女子のためので
、も BL のサイトしかないってことですね。
そうそうそう、あ、BL もあるし、
うん、でも基本やっぱ BL？
そうだね。BL、なりきり、うん、夢、まあ、今は本当多岐にあるんだけど、うん、基本的にその時は本当に住み分けるのが基本だから、
はいはい、
全部ごったりのランキングサイトってあんまりなかった。
へぇ、
でもサーチサイトは結構ごったりだったよね。ランキングとは別でサーチサイトっていうのがあって、はいはい、じゃあテニスの王子様の同人サイトのサーチサイトがあって、そこに、まあ、BL、
はい、
まあ、GL もあるし、
うんうん、
あと夢、
うんうん、
なりきり、まあ、あとよろず、
あれもこれもやります
けど、はいはいはいはい、
みたいなのがまずジャンル分け個別に行って、
はいはい、
そこで BL に行ったら今度はカップリング、
うん、
カイド攻めなのか受けなのかっていうのが分かれて、カイドウ受けにしたら今度誰が攻めなのかとか、カイドウ総受けなのかなのかっていう。
なるほど、すみ分けがありすぎて、じゃあ BL ジャンルの人はもう BL のとこしか見ないから、
そうそうそうそう、
他のとこに行く機会がないってことですね。
っていうね、もう、まあ楽しいインターネット。同盟もとっても楽しかったんだけど。
懐かしいですね。
そうそうそう、カイドウのバンダナ同盟とかありましたね。
そんな
んだ。何をする同盟なんですか何を
さ、あったよ、ね、
でもあったなんかそういう。
タカさんの握った寿司が食いたい同盟とかあった
よ、ね、それスレッドってことですか？
いや、同盟っていう、うん、個別のサイトがあるん
ですよ。何をする
んですか？バナーとアイコンとかをたくさんあって、うん、自分がそういう同盟に所属してるっていうのを自分のサイトで表明するだけの。
ああ、 じゃあそれ、なるほど、ね。
そう。で、同盟に自分のサイトのリンクが貼れるから、
はいはい、
そこでどんどん輪が広がっていく。
ああ、なるほど。じゃあそのキャラが、まあ、好きな人が見つけやすいってこと
ですかね。ああ、そうそうそうそうそう。
ハッシュタグみたいなもんなのか。
ああ、でもそうかもしれない。
今で言う。
あらー、わかりやすい。
いやいや、ワンダー同盟なんだそれ。
まあ、なんか、もうね、乱立しすぎてわけわかんない同盟がたくさんあった。単純に、例えばその、サイド受け同盟、わかりやすい同盟もあるんだけど、まあ、それが1個あればいいわけよ。カイドウ家同盟が何個もあってもしょうがないわけ。
うん、
あ
でも、
う
ん、カイドウの同盟を自分が発足したい。
うん、
ってなったら、じゃあカイドウの釣り目同盟とか、
うん、
カイドウ猫好き同盟とか、うん、なんかもう、うん、そういう
とりあえず自分が、これ私が掘ったんです、私がやりました。
そのカイドウのここが好き。
うん、
っていうのを同盟化したいと思って同盟にしたいとかする。
カイドウ好きの人とつながりたいみたいなことな
んですか、ね、そうね。で、うん、自分のサイトのトップページにその同盟のアイコンをめちゃくちゃ並べて、
あ、そういうことだったのか。
でそこからリンクでまた、
ね、リンクってそういうやつなんですね。
そうやっていくというね。
懐かしい
懐かしいですな。楽しかったね、あの時代は。でまあもうこれで長く私は活動します。多分高校卒業後、うん、もうテニス一本ぐらい。
だいぶ長かったね。
はい、もう本当にずっとテニスでやり続けてて、うんうんうん、ある日ですね、先ほど話したジュニア、
うん、
で、とんでもないものを見つけます。それがルパン三世だ。
あ、そうだ。
ここで私はようやくおじさん受けに目覚めた。
え、高校3年ぐらい。
高校3年。
うん、
そうですね、はいはいはい、卒業前ぐらいかな。
うんうん、
いいんだ、うん、てかそうじゃん、ルパン三世であったじゃんって思った
ら。ルパン三世自体は作品はもっと前からこう。
小学校の時から見た、
ね、う
ん。あの、私のルパン三世は、
うん、
いわゆるテレビスペシャル、テレスペって言われる、うん、カリオストロの城よりももっと後の作品が主に私のルパン三世の歴史で、
うん、
まあ、主に金曜ロードショーのタイミングに、
うんうん
うん、まあ今で言うルパコナみたいな感じかな、
うんうんうん、
の作品をよくやってたの。
はいはいはい、
でそれをビデオに撮って、
うん、
まあ学校から帰ったらそれを永遠に見続けるっていう選択をよくしてたんだけど、うん、でそれだからルパン三世って作品はずっと好きだった、
はいはい。
でも同人的には見てなかったんだけど、うんうん、ジュニアで次元ちゃん受けを見て、
うんうん、
もうテニス以外にはないと思ってた。
うん、そう、東大元暮らし。
ありましたな、それ。ジュニアさん、ありがとうってなって。で、僕はもう一気に、おじさん受けにハマって、まあ、ルパンと、うん、テニスの王子様の二つで。
二大巨頭だ。
そうね、ずっと活動してたんだけど、で、そこからちょくちょくいろんなものを見てて、
うん、
もうちょっとあまりに細かくて記憶にないんだけど、ケロロ軍曹にね、
あ、
その時ハマりました。
え、ケロロ軍曹って不良心いたんだよね。
いや、めちゃいるよ。
めちゃいるんだ。
死ぬほどいるよ。
死ぬほどいるんだ。
そこでじゃあ、ギロロ受けにハマりました。
あ、
これでなんかもう、人外もいけるようになった。
そうね。獣の方というか、
ね、
にハマって、まあ、ケロロ軍曹と大体同じぐらいにポケモンにハマって、ポケモンってその、トレーナーじゃなくてポケモン自体、
うん、
ポケモン同士の同時にハマる。
BL ってことですか。
そうです。まあ、BL もあるから、でも基本ヘテロかな。
これってだんだんといった感じ、その最初は擬人化で、みたいな。
あー。
それとも最初から
そうだね。ケロロ軍曹最初は擬人化だったと思う。
擬人化、はいはいはい。
擬人、で、ギロロを好きになったのも結局おじさん受けが好きになったからなんだよね。声がもうあの渋い声だから。で、
うんうん、
擬人化で好きになった後に、その原型、いわゆるケロロ、ケロン体のあれ、
うん
うんの同人誌を見て、
うん、
うわ、ケロン隊の同人誌超いいと思って、ハ、う、マ、ん、りだし、もうこれもクソ絵描いてたね。
描いてたややさん。
狂ったように描いてたね。
ギロロの二条だか、全然見たことがないんで、全く想像がつかない
ですけど。そうですね。で、ギロロだと、あの、クルル、
うんうん、
とのカップリングが圧倒的に多い。
ギロクル。
あ、クルギロかな？
クルギロ。
あ、うん。まあ、うちはやっぱ総結層なので、ギロロも総結なんだけど、うん、クルギロにハマってました。まあ、ギロロだとやっぱ夏美ちゃんとのカップリングが圧倒的に多いんだけど。
そうですよね。
まあ、クルギロにハマり、ポケモンにハマり、で、その後に、
うん、
海外半生にハマります。 で、これがめちゃくちゃ長くて。うん、で、今もハマってるんで。
はい。
まぁ、あ、ちょっと、割愛。割愛。ちょっとここ語るとね、うん、とんでもねえ時間なんですか。本当になんか、もし、いつか、うん、熱文字で、イベントをやって、
うん、
そのイベント限定、配信にもしませんの時に語ります。あればね。あれば。
うん。でも岡本さんもさ、終わった後には生物ジャンル言うの忘れてたって。
そうそうそう。
でも生物だから
言って。言わない方がいいね。あんまりね。あ、言ってもいいんだよ。うちは、どっちかっていうとその、生物ってか、いわゆる半生、映画とかドラマのことなんで、まあ言うてさ、なんだろう。本人たちのあれではないから言っても大丈夫だと思うんだけど、でもちょっと長すぎるので割愛します。
はい。
で、ここら辺からゲーム配信を見始めて、
うん、
ゲームのジャンルに行きます。
ゲームのジャンル、
はい、はい。まず、龍が如くですね。
あ、
はい、これはさ、まじまさんと、さえじまさん。さえじまさん受けで、ハマります。まじまごろかけるさえじまタイガ
ー。
マザエというのかな、
龍が如くって、ほら、人気者というかさ。
そうね。
どのタイミングで？
いや、これは、本当に実況者、ゲーム実況者さんの力がめちゃくちゃ強くて、ここでちょっとね、お名前出すといろいろ弊害が出ると思うんで言わないんですけど、その方の龍が如くの実況がマジでくっそ面白かったの。で、今まで人気者って好きじゃなかったの。普通に暴力的すぎて見れなくて。なんか嫌な気持ちになるから。でも、龍が如くに関しては、その人がものすごく面白く実況してくれて、しかも、その、ゲームを細かく説明しながらやってくれたんで、し、すごく丁寧にゲームをやってたの。だから、すごい好きになれたというか、
作品自体も。
そう。で、龍が如くって、まあ、人気ゲームのイメージしかないと思うんだけど、ストーリーがものすごくちゃんとしてるのよ。まあ、8まで出てるんだけど。
あ、まあ、そうか。いっぱい出てる。
そう。基本的に全部繋がってるの。で、それぞれの組があって、まあ、組同士の構想だったりとか、その、なぜそういう構想になったのかとか、まあ、キャラの、あとは歴史、若い時に、どういう生活をしてたかとかも全部ちゃんと書いてて、いや、龍が如くマジですごいよ。ゲームとしても。まあ、エアプなんですけど。おすすめです。そうで、まあ、さえじまさんは、
うん、
大人気キャラクターなんだよね。
うん、
そうで、基本的には、まじまの兄貴ですね。まじまさんとのカップリングが多いんだけど、他だと、ばばちゃんっていう、まあ、さえじまさんの下の子かな。とのカップリングか、谷村っていう、警察。
警察
そう。とのカップリングが多いかな。人生の半分以上をね、刑務所で過ごしたら有名な。
そんな
もんや
な。
大事な大河さん
だけど。
まあね、本当にね、人生ほぼ刑務所で過ごしてんのよ。
すごい。何代わりに入りますみたいなこと、
そんな感じもあるし、佐島さんって罪は罪として認めるのよ。
そう
なんだ。だから、捕まるのは当然。当たり前じゃ、つって、ちゃんと刑期を。っていう人なんだよね。まあ、可愛いんだわ。
可愛いんだ。
可愛いんだわ。
可愛い。
しかも猫に囲まれてたりとかする
んだ。
ギャップが。ギャップがだね。で、次が、ポケモンだね。今度は、トレーナーにハマって、カブさん受け。これは、ソードシールドの時代のカブ受けにハマって、もうこれもだいぶお熱を入れて活動してましたね。
でもちょっとおじさん系、ね。
おじさん系。かわいくない
可愛いですかね。
可愛い。
うん、
まあ、主に根津株、卵株、木場株の三大株受け。でやっておりました。もうこれも狂ってる感じだね。小説も漫画も書いてました。
はいはい。
はい。で、次が、デトロイトビカムヒューマンっていうね、これもうほんとゲームとしても完璧なゲーム。
初めて聞くぞ。
え、本当？
聞いたことはなんかある。
いや、違う、なんか、ややさん、このジャンルにハマってます
ね。ああ、そういうこと？
ああ、なるほど。
これもうちエアプなんですけど、申し訳ないです。これの、コナハンという、コーナー×ハンクというジャンルに、
はいはい。
ハマりまして、 まあ、コナーがアンドロイドなの。
はいはい。
で、ハンクがおじさんの警察官なの。
はいはいはい。
で、まあ、ハンクってどっちかっていうとこう、オールディーズな感じの人で、ものすごい未来の話なんだけど、アンドロイドがいるぐらいなので。そんな中でも、こう、CD とか、なんかこう、新しいものじゃなくて古いもので生活をしていく。で、考え方もやっぱちょっと、硬いおじさんというか、頑固者で、なんで俺がアンドロイドなんかと一緒に仕事しなきゃいけないんだと。アンドロイドなんかに警察が務まるわけないだろ。操作して。何しててできるわけないって言いながらも、はいはい、コナーと一緒にこう事件を解決していくと、うんうん、だんだんとコナーと心を通わせていく、はい、でコナーもアンドロイドなんだけどその変異体っていうものがこの世界には存在してて、うんうん、アンドロイドって基本的に人間の言うことを聞かなくてはいけない、
うんうんうんうん、
だけど変異体って意思を持っちゃったアンドロイドのことなん
ですね。面白いですね。
だから人間の言うことを聞かなくなってくる。
ああ、もう自分の意思で。
そう。でもそうなると、アンドロイドの方がやっぱり人間よりも優れてるわけ。すべての面において。
あ
だって、老いないし、食べないし、体力とかだってものすごくあるし、正確性だって機械だから高い。だから人間の仕事をどんどん奪っていくわけ、アンドロイドって。
はいはいはい、
だからアンドロイドと人間って憎み合ってるの。
あら
てかアンドロイドは憎んでるっていう気すらないわけ基本的に、
はいはいはい、
でも変異体は自我を持っちゃうから人間にされる仕打ちに対してやっぱ怒りを持ってきちゃうっていうゲームの根本があって
あ
その中でコナーも変異体になるのかならないのかっていうストーリ ー,
ー
しかもこれ全部自分の選択肢で話が変わっていくの。
へえ。この二人はもうめっちゃメインなんですか？
メインだね。メインはね、三人いるの。アンドロイドが三体いて、それぞれストーリーがあるの。で、切り替わるのよ、勝手に。どんどん話が。その度に自分は、コナーだったり、他のアンドロイドだったりになって、実際に
進んでいく。あ、じゃあもうその、憎んでどうこうみたいな。殺す。今はやられちゃうみたいな。
そう、言えばハンクがコナーを殺すエンドもあるし。っていう、その、いろんなエンドがあるの。自分の選択次第で、結末が全部変わっちゃうから。で、結果的にこの結末に行ったのは、このユーザーの何パーセントですよ、みたいなのを出してくれたり
とか
する の。ゲームで。
はいはい。
で、これね、マジでおすすめ。やってないけど、うち。
やってない。
でもね、本当にすごい、このゲームは。おすすめです。で、次がね、ツイステ。
あ、ツイステ
ッドアイナーランドですね。これになりまして、ジャック受けですね。そう受けです。の中でも、まあ、基本的に、まあ、同量、その同じ量でカップリングを組むことが多くて、まあ、レオナさんとかが多いんだけど、ジャックの相手って。うちは、奥ジャクという、マジで誰もいないジャンル。
誰もいない。
オクタミネル。オクタミネルという寮があるの。
うん、3人の、
はい。その3人かけるジャックにハマってるの。
えってことは4人ってことですか？
そうだね。全員、まあ、アズール、ジェイドリーチ、フロイドリーチっていう3人がオクタミネルの主なキャラクターなんだけど、これがね、まあいないのよ。正直。
うん、
でも、ツイステの、ごめんなさい。一番初めてのイベントがあったの。
はい。
ビーンズ、
あ、豆の、
豆イベって言われてるイベントがあって、その時の SSR が、まあ、オクタミネのアズールだったのね。
はいはい。
初めて、まあ、要はイベントの SSR カードが出ました。
うんうん。
それの、まあ、デュオ。
デュオ。
あのね、これちょっと説明がめんどくさいんだけど、ツイステのカードって、まあ、そのカードを使って敵と戦うんだけど、
はいはい、
そのカードがデュオっていうもう一人の相手と一緒に技を出すと、
うんうんうん、
普段よりもでかい技が出せる、
あ、なるほど、
っていうトリガーになるキャラが一人いるんだけど、うんうんうん、なぜかそのなんだアズールのデュオがジャックだったの、
お、
初めての SSR カードの相手がジャックだったの。
今までその二人に特に関連性はなかったってことです
ね。なかった。一切なかった。
はいはいはい。
だけどそこで、要はまあ、デュオになったから、そのイベントのストーリーの中でも二人で行動してることが多いんだよね。あら、これ全然付き合ってんじゃん。
初の会合なのに。
そうで、しかも異常にジャックって、 アズールのこと嫌いなの。
あ、はい、
比較的ジャックって脳筋
なの、うんうん、そんな感じので
、あのね、すごくねカイドに似てる。
へ
ー、ストイックなの。自分にも他人にもストイックで、
はいはい、
あの脳筋に見えるけど勉強もめちゃくちゃ頑張る子なんだよ。
あ、
真面目で曲がったことが嫌いみたいな。
そうそうそうそう。で、逆に言えばアズールってそのリトルマーメイドの世界からインスパイアされたキャラなんだけど、はい、まあ相手と契約をして、まるで対等な契約のように見せるんだけど、
はい、
でも実は自分の方が有利に働く契約をして相手を貶めるっていう、
ちょっと腹黒系、
そう、腹黒系のキャラだから、そういうことをするアズールが嫌いなのよ。
なるほど、うん、はい、
しゃらくせえこいつ何、うん、だから、うん、基本的にツンケンしてる、アズールに対しても、うんう
ん、はいはいはい、
でもアズールは自分がうまくその契約を進めていく上で他人に悪く思われたくないから誰に対してもいい態度しか取らないの。それがいいなと思っちゃう。またジャックさんはそういうこと言いますねみたいな。
あ、なるほど。
その関係性が燃える。
わかる。
でジェイド と、フロイドに関してはなんかね、それぞれのカード、いろんなカードがあるんだけど、キャラにその一つのカードの中でジャックがそのオクタビネルが、経営してるカフェがあるんだけど、
はい、
そのカフェで働くっていうストーリーがあるのよ。その時に、飼いたいって言われるの。
ペットとして。
そう。
え？
そう、ジャックってその獣人だから耳と尻尾があるから、動物的に見られることが多くて、だからちょっとウニちゃんうちにおいでよ、もう飼ってあげるよみたいな。ストーリーがあって、あ、これ飼われとりますな。
もともと魚人で海の中で生活してる子たちだったから、陸の生き物をちゃんと見たことがない。
そうそうそう、
あ、なるほど、興味津々なんですね。
それもあってっていう。
そうなんですよね。で、まあ、あとは、まあ、これもね、あんまでかい声で言えないんですが、クルーエル×ジャックという、先生×生徒なのよ。にちょっとハマってしまって、
はいはい、うん、
もうこれもね、巻き絵に引っかかってしまったんだけど。
巻き絵？
巻き絵。
巻き絵。
あ、なんかね、ジャックの、
うんうん、
カードの一つに、
うん、
スポーツをするとき、つなぎを切るのよ、この学校。はい、運動着として。はい、そしたら、ジャックのそのカードで、サイズが合ってないって言って怒られるっていうシーンがあるの。
はい。
うん、その、ジャック、脳筋だから筋肉をつけすぎて、うんうん、服がパツパツで、
はいはい
合ってない。
うん、
で、クルーエル先生って、結構その、おしゃれが好きというか、そう、クルエラデビル、
あ、
ね、100ピュアでのクルエラデビルをイメージしてる人だから、はいはい、ファッションに対しては結構思うことがあって、
うん、
先生に指摘されて、先生、その、先生がちゃんとサイズを測って、服を作り直すっていうストーリーがあるのよ。
かわいい。
付き合っとりますな。
わざわざ
そんなことする先生が、うん、生徒にバッドボーイ、うん、もうね、まんまとですわ。でなんか声優さんたちがね、続いててラジオやってるのよ。続いててラジオがあって、うん、その声当ててる人たちがこう、うん、ローテーションでやるんだけど、うんうんうん、なんかのね結構でかいイベントの時に大人数が集まってやった時にクルーエルの声優さんが比較的ジャックの声を当ててる声優さんに対して甘い態度を取ってたみたいで、それがね死ぬほどツイッX に流れてきて、それ営業努力もあってね。
あ、なるほど。
クルジャクは意外とジャック受けの中でも大手。
あ、そうなん
です
ね。
でもやっぱ先生攻めというのは私はちょっとやっぱり受け入れられなかった。
逆にはならないですね。
ならなかったね、これに関しては。だからみんな卒業後の話を書く。
ああ。
卒業してジャックが大人になってからクルーエルと再会して結婚っていうのが、
結婚ね、
うん。基本的には多いかな。
面白いですね。
在学中はお互い手を出し合わない。
不助手偉いな。
すごい、付き合うとかじゃなくてもうすぐ結婚
なんだ。いや、もう結婚だ。
おめでとう。
で最後にですね、もう一回ポケモンが来て、うん、もうポケモンは本当にシリーズがずっと続くから永遠にあれなんだけど、スカーレット・バイオレット、一応最新作の、
はいはい、
まあ、八作先生というね、
はいはい、
私がもう今推しに推してる、
あ、もう現在進行形、
現在進行形で八作先生に、 つい最近キャラクターボイスがついて、
そうアニメでも登場して
る、ロン毛のおじさまですね、
はい、沖合優さんが声をされてるんですけれども、
うんうん、
なんか最初ポケモンやった時、うん、もうこれちゃんとプレイしたんだけど、
うん、
そんなに好きなキャラいねえなって思ってたの、
うんうん、
でもなんどこでな、本当わかんないね、なんで好きになったか全然わかんない。
あれは おじさんだからじゃないですか。
え、泣いたからボーイみたいな。
いや、おじさん結構いるの。
あ、そうなんだ、ね。
ハッサクさんでしょ、ハイダイさんでしょ、
でコルサでしょ、青木でしょ、うん、このジャンルだけでも4人ぐらいおじさんいる、
すごい
結構。
だ最初青木が好きだったの、
はいはいはい、
あの孤独のグルメ、
うん、
みたいな感じの雰囲気で、
はいはい、
松重さん好きだから、
うん、
あ、なんか松重さんっぽくて可愛いって思ってたんだけど、うん、でもなんかハマれねえな青木、なんでだろうって思ってたら、うん、なんか気がついたら八作先生の沼に使ってたんだ
よ、うん、八作先生武田鉄矢って言われてますよ。いや、
そう、武田鉄矢なのほぼ、
うん、ほぼそうなんだ、うん、
熱血で、
そう、熱血、
あ、熱血系なんだ、ね、
でもね、沖合優さんが声当ててものすごく優しい声なの、
あ、
しかもなんか喋り方が独特というか可愛いのよ、なんか、なんかでございますねとか、
うーん、
やたら丁寧な喋り方をする人なの、
うん、
で自分のことはなんと皆さん小生と呼んでおります。
あら、来ました、
仲間だよ仲間だよ小生って言って、なんか深丸っていうポケモンがいるんだけど、
うん、
深丸の子常にね、その授業の時に深丸、あ、八作先生って美術の先生なんだけど、深丸がいるんだけど、その深丸のことを深丸先輩って呼んでるの。なんでかわかんないけど。
うん、
可愛くない？
なんかあり
そう。そうだ、なんかありそう。
うん、
このね、八作先生にもハマってて、まあ、コルサっていう人ですね。コルハサと、まあ、青ハサに主にハマっております。
はい、
で、まあ、あとは、まあ、ハズリンかな。ハズリンホテルで。
あ、
それぞれいろんなのにハマっております。っていう感じで、以上です。
いやいろいろあったな、
うん、こっからみんなの行くからね。まあ私のはこんな感じです。まあもう本当に私の人生、いつも喋ってる通り
だった。
いやでも気づいたらおじさん好きで、うん、でもその前にそのカカシ先生、イルカ先生が、
ああ、そうね。
でも作品自体のジャンルは結構デカめなのが多いのかなとは
思うんだよね。そうだね。
その中でカップリング的にはマイナーなんです
、ね、ああ、多分そうだと思う。うんうんうん。
そうか。王道だけど王道じゃないんだ。
そうなんだよね。そんな感じの人生を歩んでまいりました。では、ここからメール読んでいきたいと思います。みんなありがとう。
ありがとうございます。
ちょっと待って、ちょっと水飲むわ。
ずっと喋ってたから。
うん。まずはですね、
はい、
コープワさん。
コープワさん。
はい。はじめまして。
おぉ、はじめまして。
いつも熱文字を楽しく聞いています、コープワと申します。
コープワさん。
BL カップ、ユリカップ、男女カップ、全部好きなアラサー女です。
すごい、うん。
特に、腐女子最高会議が大好きで、周りにオタ友がいないので、皆さんの楽しい会話に混ざった気持ちで聞いています。
ありがとうございます。
前回、皆さんがハマった BL カップリング歴のお話を聞いて、
うん、
特に岡本さんと初期のハマり方が似ていて、忘れていた記憶の扉がオープンしたので、メールさせていただきました。
開けちゃった。
小学生の時。
あ、やっぱ小学生なんだよ。
同人情報雑誌の表紙で、うん、これジュニアかな？
あ、そうだ。きっとそうだ、ジュニアだ。
FF7 のセフィロス×クラウドのイラストを見て、雷に打たれたけど、
同じこと起きてる。
あ、そうだ。FF もあったな。忘れてた。
一瞬で腐女子&二次創作に目覚めました。その後は順調に FF などのゲーム系やジャンプ系、かっこ方針演技の、うん、これ、妖体でいいのかな、妖伝かける対抗本と、ワンピースのルフィ受けなどの主人公受けにハマっていき、腐女子初期は、主人公受け以外やリバはありえないという考えでしたが、現在は主人公攻めも同軸リバも大好きです、
うん、
主人公攻めが好きになったきっかけを考えていたら、うん、昔プレイした俺の下であがけという、
とんでもないタイトルだけど、
18禁 BLPC ゲームを思い出しました。
やっぱり18禁なんだ。
ちなみに、俺の下でアガケのアガケだけ、うん、あの、ローマ字で書いてあるから。
初めて聞きましたね。
主人公は、俺様な性格の金持ち社長で、うん、金に物を言わせて、攻略対象、かっこ全員男を、身も心も落としていくというゲームなのですが、このゲームで自分、かっこ主人公が攻めになり、好きなキャラを攻める楽しさを知りました。さらに、基本は総攻めの主人公ですが、主人公を昔から知る幼馴染キャラのルートでは、幼馴染かける主人公のリバがあり、今まで攻めてきた主人公の受けの姿と攻めの姿のギャップにめちゃくちゃときめきました。ここから好きなキャラの攻め姿と受け姿両方見たいという気持ちが高まって同軸リバも好きになったのだと思います。このゲームには主人公に長年仕えてきた秘書×主人公の隠しルートもあり、うんうん、現在も好きな主従カップリング×従者×主人にもつながっていて、腐女子としての自我にかなり影響を与えた作品だったなと思いました。その他、三国志の関羽×劉備かな、
うんうん、
人生で一番ハマりました。過去閉じる
三国志すげえ。
関羽×劉備ですか、うん、
あもうそこ結界前線の、スティーブ×クラウス、
聞いたことある結界前線、
呪術廻戦の五条×ゲトウ×五条まあ
リバ
かな、
はいはい、
だ、などにはまり現在に至ります。
うん、
俺の下であがけは腐女子最高会議のカップリング歴の話を聞くまですっかり忘れていました。
うんうん、
萌えの原点を思い出させていただきありがとうございます。長文失礼いたしました。これからも皆様の配信を楽しみにしています、ということで、コーパーさんありがとうございます。
ありがとうございます。面白い、
すごいね。
すごい。でも主人公に燃えてるってことですよね。このゲームの主人公ってことはイコール自分プレイヤーですよ
ね。そうだね。
攻略対象ではなく。
いや、このゲームすごいな。
すごい、すごい。
なんか、すごい、
すごいよね。これ、プレステ2。
ね、魔王みたいなやつも出てくる。
初めて見ましたね。
いや、なんかプレステって、やっぱプレステ2時代が一番いろんなジャンルのゲームが出てた気がする。
ああ。いろいろ展開してたんだ。すごいな。ちょっとやってみたいね。
プレステ、PC ゲームって言ってるから、プレステ2はその後に移行したのかな。
なんかでもいろいろ出てるっぽいですけどね。
あ、そうなんだ。
うん、
俺の下であがけシリーズがある。
なんかぽい気がします。
うん、すごい。面白い。
ありがとうございます。
FF ね、ゲームだと確かに FF とか、
そうそうそう、なんかあれもでかいジャンルだったなって、そうなんですね、今そういえば思い出した。
すごいですな。嬉しい。
俺よくさ、男性でさ、うん、それこそよくなんか、
あ、どっちかみたいな、
どっち選ぶみたいな言ってる中で、勝手にそうだ、腐女子もいたんだって、どっちかじゃないよっていう。そうだ。
なんかそのね。あれ名前なんだったっけ、忘れちゃったね。うち FF あんまりやってなかったからだけど、
私もちゃんと通ってないんだよね。なんか
選ばなきゃいけないんだよね、あの
ヒロイン、
ヒロインを、
ティファーとエアリスだっけ。
あー、でも4人、今3人か4人ぐらいいるよね確か。
うん、いっぱいいる。
なるほどな。同じぐらいなのかね、年齢は。
多分アラサーって言ってたから割と近めの、
そうだね、
近からず遠からず。
次がですね、チャンキツさんからです。
チャンキツさん、久しぶりです。
腐女子最高会議の皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
チャンキツです。石石と岡本さんのカプ遍歴、めちゃくちゃ楽しく拝聴しました。
ありがとうございます。
野崎さんの遍歴もとても楽しみです。うん、私も賑やかしに送らせていただきます。
やった。
マジのマジで狂ったカプに限定してご紹介させていただきます。すごいね、めちゃくちゃね、細かく書いてくれたの。まず一つ目、丸一、コバルト文庫、炎のミラージュシリーズ。
炎のミラージュ
文庫？
そう。直江信綱かける奥義高也、直高。今で言う転生もの。従者かける主人の400年にわたる愛憎劇。これさ、さっきの、コープはさ、好きなんじゃない？
主人はいいぞ。
本編全40巻の、20巻目で初夜を迎える。
あ、もうちゃんと BL 作品なんですか？
生体は、早見翔さん、 と、うん、関俊彦さん。
あら、あ、もうレジェンド。
レジェンドオブレジェンドだね。
BL 作品なんですか？ BL？
でも勝手に主演を迎えたって言ってるだけの可能性。
妄想の可能性。
BL っぽい感じの絵が。
絵柄はそう、うん。あ、じゃあもう、もう、もう。しかも声がついてるんだ。
う
ん、
確かに。あ、アニメ化されて OVA とかも
あ
っぽいっちゃぽい。
なんか、腐女子が好きな作品って大概 OVA なんだよね。もう学生時代さ、もう OVA 買ってるような余裕もないからさ、一生聞けねえなと思いながら制作してたの。次に、丸二。
はい。
ホイッスル。
ホイッスル。あ、懐かしい。
佐藤茂樹かける水野達也。茂水、または茂達。ひょうひょう天才金髪関西弁かける、片渕天才釣り眉垂れ目美人。
うわぁ、美人っぽいな。
同級生だけど攻めが一切上。
うん。
攻めが受けを自分だけの愛称で呼ぶ。攻めが人生で一番大切なサッカーを犠牲にして、受けに隠れて受けを守り、そのせいで受けを裏切ることになる。
あ、
攻めは真相を知らない受けに、裏切り者呼ばわりされても真実を秘めている。
うわぁ、
主人公の成長を見守る夫婦的な二人。
わ
ぁ、
うーん。
解釈が合えば、リバかって感じ。
細かい、
うん。私の本籍地です。
ああ、
そうなんだ、うん。
ちなみに今をときめく一穂道先生が同人時代に大手さんでした。
ええー。
まあ一穂道先生はまああのスモールワールドを書いてらっしゃる先生ですね。
同級生だけど一個年齢が上なんです、
ね。そうだね。
ちょっとそういうの気になっちゃう。う
ん、あ、どそうだね。ああ、そうだね、うん。同級生だけど一歳。
ちょっと留年して
る。どんな感じ見たの？
あ、私全然関係ないが、いちほみほさんって。
いや、私、ちょっと
今作、この名前でやってましたよね、みたいなのがすぐに出てくるから、あ、ネットってすごいなっていう。
ちょっとホイッスルの話しようよ。
え、な、カップリング名なんです
か？しげたつかしげみず。
ちょっとわかんないなぁと。
しげた？
水野達也が知りたいな。
水野達
也。片渕天才釣り目。釣り眉垂れ目美人。はぁ ー、
あー顔がいい。
顔がいい。
なるほど。
顔がいい。
顔いいですね。
丸さん、
うん。
マーガレットコミックス。
マーガレット
群青にサイレン。
え、
あ、
金子弥弘×鈴木明彦。金鈴。
あー、これ私読んだことありますね。
お、素人キャプテン×元天才ピッチャー副キャプテン。主人公チームを率いる二人。攻めは怪我でプロへの道を断たれ、自暴自棄になった受けの怨念を晴らすために、受けが野球を続ける必要があると判断し、野球部のある高校に一緒に進学、野球を始めた。左右固定って書いてある。あるよね、
はいはい。
これはリバ不可なんだ。金鈴じゃなきゃ嫌だと。
金鈴どれだ、
いや、なんかこれ絵柄もすごく美麗ですし、
本当だね、
うん、なんか多分普通の漫画ではあるんですけど、結構 BL 要素
がこう
入ってきてる、
まあ、ブロマンスというか、
うんうん、
その男同士の、
うんうんうん、
だそうな気がサッカー野球ときてますな、
うんうんうん、
あ、まあでもさ、スポーツものっていいよね。
そうなんですよね。
スポーツものってハマりやすい。
いや、それ、達夫さんも昔めっちゃ言ってて、なんか、スポーツものって、とか、ライバル関係とかが生まれやすいです
ね。まあそうね。
こいつにだけは負けたくないとかがあるじゃないですか。だからそういうのがすごく BL 的になっていくみたいなのを、達夫さんが昔言ってました、ね。なんか
チーム内でのライバルとさ、本当に他校のライバルみたいなのが出てきて、だからそのチームでライバルだけど、でも力を合わせるみたいな。
はいはい、ああ、なんかもういろんな関係性が楽しめますからね、どうやっても。
次、4、丸4、うん、特撮。
特撮？
特撮？
すごい。
機械戦隊ゼンカイジャー。
全開じゃん。
五色田海斗×ゾックスゴールド追加。
え？
海蔵という。
あ、なんか見たことあるぞ、この戦隊もの。
クレイジー陽キャ主人公×妹思いの金髪ツンデレ追加戦士。
追加なの？青じゃないんだ。
まあ、一応ね、あの生物なので大きな声では言えませんが、現在では中の人同士のカップの方がマジでマジで熱くて、現在進行形でほんまに好きですと。まあ、これさ、その生物っていうのもさ、最近ちょっとなんか細分化してきたよね。そのうちみたいに半生っていう人が出てきちゃって、その作品上、例えば、まあ、戦隊ものだよね。戦隊もので好き、戦隊ものに、キャラ同士でやってたら半生で、実際の俳優さんまで行った方、行ったら生ものみたいな。
ああ、なるほど。
それちょっとね、うちみたいなめんどくさいやつが増えてきてるから、みんなあの相手にしない方がいいよ、うちみたいな。
二次創作とかも主観なんですかね、特撮。
ああ、そうじゃない？
追加ってことだから。
ああ、金髪だわ。
ああ、なるほど。
黒髪
と。あらー、うん、
へ
え。素敵じゃない。
すごい、守備範囲広いですね。
すごいな。あ、でもいた、特撮もの好きな高校の時に。
いたねー。
いましたか。
見に行ってた。
あ、
行って
た。ヒーローショーとか。
そう、行ってた、行ってた。とか、春時にハマってた子だよね。そう、声優さんも好きで、
あ、はいはいはい、
春時のイベントとかにも行ってたよ。衣装も作ってたしね。コスプレやって。
懐かしい。スマップも好きだった。
あ、スマップも好きだったな。
懐かしい。いろんな懐かしさが。
いや、生ものってでも楽しいですね。
そうなんだ。
いろんな供給があるし。
なんかさ、これやってる側だから、その、隠れてれば別にいくらやってもいいよって思うの。それは別に、自分がターゲットにされても文句言わないよって。ただ出てこないでねっていう。本人の目の前でイエーイってやらない限りは私は自由だと思ってるから、何やっても。でもやっぱりさ、その、生物ジャンルに対して、すごく拒否反応を起こす人って少なくないのよ、本当に。わからんではない。
ごめんなさい。
そう。でも別にあなたの前に、好きで差し出してるわけではないから、あなたもなんか、見ないふりをしてくれって思う。ヒュッて。ちょっと顔を向こうに寄せれば一生見なくて済むジャンルだから。許してね。ごめんね、みんな。その他、読み書きしていたカップは、銀玉、これなんだ？土？土？
ひじ金？
土かってなんだ？
ひじかたさん？土がひじかたではなかった。
土井先生とかじゃないですか。
銀玉？忍玉か。
銀玉？
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 でも、ひじかたじゃん。ひじかた。
ひじ銀ひじかな？
ひじか、勝手にひじかたって得意げに言ってるけど、違ったら。
あ、でもそうかもですね。
流連、聖なる国屋かな？一般文芸。オスユリ。
お
う。トーマの心臓。
あー、
心
臓。あー、オスカーとユーリだ。おー、うおー、うおー。
おー、出た。オタクのおー、出た。
わかる、わかる、オスカーいいよな。
カリジャミ過去ツイステ。カリモトの
ジャミ、ね。あー、わかるよ。岡本さんもそこ通ったもん。
スラダン、密漁など両太受け。あの、ミッチかける両太受け。まあ、ここはいいね、あったね。そう、感想かな？なぎん、みつ、りくいお、ゆきやま、かっこ、あいなな。
あいなな
だ。はいはいはい。
など。
え、あいななも書いてください、何です
か？なぎみつ、
り
くいお、
うわ、ええー、あー、はいはい。
ゆきやま、
うんうん。
あと、これ何？感想？まわ、まるいに、
そうそうそう。たまきくんとそうちゃんですね。
あ、
まあ、そこはめちゃくちゃ大手です。
などなど。
そうなんだ。ちょっと私とは逆カップもあります。
あー、岡本さん近いか。
岡本さんは、あの、たまきくんとそうちゃんだけにハマってた。
ああ、そうか、そうか。
カップリングとしては。
商業はカップに燃えているのか、ストーリーに魅了されているのかよくわからないため割愛しました。
はい、ああ、なるほど。
なるほどね。うん、炎のミラージュは、バイブルなので別格です。うんうん、また長々とすいません。お取り扱いください。遍歴の自己分析はさらに長くなるのでやめておきます。いつも楽しい話題をありがとうございます。ビッグラブということで、チャンキチさんありがとうございます。こっちこそビッグラブやわ、ほんまに。
いや、なんかいろいろと思い出したこともあるし、そうだ。
チャンキチさんってさ、まあ、メールくれるとき、毎回思うけど、本当に自立してるよね。なんか、何者にも流されるみたいな。東大みたいな人だったの、多分、なんか。
ほんとすごい、本当にいろんなところ行くじゃん。やっぱりさ、特撮ってちょっと一個、岡本さんとかでハードルがあるからさ。特撮、なんか、ね、すごいな
ぁ。うちさ、これ、また良くない話するんだけどさ、特撮に関しては、ちょっと、 進め方が悪くて、もう絶対見ねえって思っちゃって、特撮が好きな人が特撮をうちに進めてくれた時に、うん、いやこれめちゃくちゃ腐女子に人気あるんで見てくださいって言われて、もうその一言で一生見ねえよって思っちゃって、いやちげえんだわって、これなんか自分たちのラジオでも前に話したんだけど、その腐女子って別に腐女子燃えしたら何でも見るわけじゃないのよ。やっぱりまず作品として面白いかどうかが大切で、その先にカップリングがあるわけ。
うん、そもそも面白くなきゃ見れないも
ん、ね、そう、どんなに
漫画とか
カップリングを作られても、作品自体が面白くなかったら燃えないのよ。
うん、ちょっと言い方を間違えてしまいました
ね。間違えましたね。と、なんかまあ、いつかね、気になる戦隊ものが出たらいいなと思いながら。しましたね。
待つよ。
あれ？あ、いたいたいた。ずいぶん前にね、送ってくださったメールがあるかな。これじゃない。あ、これだな。はい、お待たせしました。はい、腐女子最高会議の皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
牛年と申します。
牛年さん。
うん。熱文字第574回の腐女子最高会議からカップリング遍歴が聞きたいとのことで、枯れ木も山のにぎわいと石の下から這い出てきた次第です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。とりあえず、私の身の上は昭和の末に生まれ、あ、一緒だね。
うんうん。
何も知らずに本屋さんでファンロードと、奉仕演技のアンソロジーを買い、新しい世界を扉を開いてしまってから、約四半世紀、ここ十数年は洋画の魔王住処としている漫画読みの腐女子です。うんうん、もう本当に似てるわ、うちと。
あ、ファンロードっていう、
ファンロードもあったね。
え、それも、
でもこれは BL じゃない、イラスト投稿さ、
え、ファンロード見てなかったんだよな。
イラスト投稿系の雑誌は結構私は見、うん、もう見てましたよ。うん、
ファンロードって、あ、ピクシブだったらわかんのかな。
ファンロードってなんて書いてある？
ピクシブで、あれ、なんだ？
ちょっと。
アニメ館販売。
とりあえず、私の身の上は、昭和の末に、あ、そうね。後半特撮と洋画のカップが出てきますが、あくまでキャラクター萌えで、中の人うんぬんはないです。
うん、
まあ一緒だね。
うんうん、
ファンロードにハマってたと。いいですか？
いいよ。
ナルト。
あ、ナルト。
カカシかけるゆか。
一緒ですね。一緒だ。
カカいる。平成版サイボーグ009。サイボーグ009知ってる？004×009。002×009。
平成のだから。
アルベルト・ハインリッヒ、ジェットリンク、島村ジョーだね。
うーん、
ここは平成版っていうのもまたこだわりを感じるよね。まあ、009って本当に結構さ、うちもさ、いたよ。
いたんです
。いたっていうか、そのうちを腐女子にした友達が、手塚治虫作品にハマって、そこから009行ってたよ。わ、やば。
どうしたん？
読めないかも。戦国バサラ。
バサラ。
バサムネ×雪村。
うん、ああ、でもバサラもあった。
あったね。
懐かしい。
これ小十郎だってるのかな、
うん、
かける、まさむね。あら、まさむねは攻めも置けばいいよ。
あー、とまさむね、確かに。
すごい。
戦国バサラか。
うん、なんか、そういえばあった。なんか、あーっていう。
次はヘタリア。
わー、ヘタリア。
ヘタリア。もう、なかなかいいですよね。
フランス×ルートビヒ、フランシス×ルートビヒ、×ギルベルト×ルートビヒ、
うんうん、
まあ、フランス×ドイツとプロセイン×ドイツかな。
あ、何実際今ルートビヒを調べて、
あら
ー、ヘタリアは、ヘタリアは通ってないんです
か？通ってないの
よ。人気でしたけどね。
私の妹が通って
た。あ、そうなんだ。
ちょっとそう、
わかる。
そう。
本当に微妙なんだけど、2、3年なんだけど、ちょっとずれてる
ね。そうそうそう。
次が仮面ライダー電王。
かぁ、仮面ライダー行った。
特撮。
キンタロス×ウラタロス。
へ、
うん、
ぇ、
うん、でもやっぱ特撮強いな。でも強いのはわかる。
ですよ、これもなんかほら、力を合わせて敵を
倒す。
ってみたいな。
なるほどね。次はね、ここから洋画です。 ダブルオーセブンスカイフォール。まあ、007かける、キューちゃん。キューというね、なんて言ったらいいんだろうな。こう、ガジェットを担当する人がいるのよ。この人です。
ああ、はいはい。
はい。こういう。ベン・ウィショウ君。このキューちゃんが、とんでもなかったんだよ。
とんでもない。
出てきたとき、とんでもねえ相方が出てきやがったぜってなって、もう、大盛り上がりだった、このとき。
スパイモの。
スパイモ
の。
ヘオさんも見てた。
うちね、見たんだけど、もともと、この007シリーズってもうずーっと昔からやってる、もううちらのお父さん世代の作品なんだけど、新しい、このね、キューちゃんたちが出てるのって、いわゆる新しいシリーズ。そこがね、まだちゃんと見てなくて。でもね、007シリーズは人気。まあ、もちろん作品としてめちゃくちゃ面白いからっていうのもあるんだけど、このシリーズでかなり盛り返したね。
へー、すげー。
次はですね、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャー。マッキー×スティーブ。もうこれはね、クソ大手ジャンルです。
へ
ー。もうめちゃくちゃ、バッキーがすごかったんだよ、ね、みんな好きだったよ、この二人、左右は、まあ、それぞれあるんだけど、めちゃくちゃ人気です。
さすが、アベンジャーズ。
アベンジャーズ、え、まあ、MCU だね。次がですね、これ、この人。
どうした
いや、俺かと思って。
すごい。
ミッションインポッシブル、ローグネーションからイーサンとベンジ。これもクソデカジャンです。
そうなんです。
はい。ミッションインポッシブルはね、もう言わずと知れた。もう、大傑作アクション映画ですけどね。
はい。
これ、ベンジーがね、ベンジーがね、すごいのよ。
どっちがベンジーですか？
ベンジーこっち。こっちがイーサンね。ね、もう、なんか、本当に、なんか、女房役って感じ。もう、いわゆる、野球で言えばバッテリーみたいな感じ。
あ、なるほど。はい。
まあ、これもガジェットと、まあ、実際に、任務を遂行する、人の二人なんだけど、うちもね、これ、ベンジーめっちゃ好きなんだよね。かわいいんだよね、ベンジーが。
確かに。
なんやかんや言って、イーさんのために、頑張っちゃう、ベンジー。初期。なるよね。
わかる。すごい分かり手になってる。
で、次がね、コードネームアンクル。これはね、一作、コードネームアンクルしか出てないやつなんだけど、イリア×ソロっていう。この人だから結構スパイモノが好きなのかな？まあ、結構ね、一時期スパイモノでめちゃくちゃ、洋画ジャンルが賑わってた時があって、ほんとまさにその時期だね。
あれは、ホームウズ？
ああ
、あれはなんだっけ、ホームズじゃない。
うん。
出てこない。ワトソンくん。
うん、そうね。シャーロックね。
シャーロックだ。
シャーロックは私も見ました。
うん。
ああ、すごい。
次はですね、バットマン VS スーパーマン。まあ、ブルース×クラークとクラーク×ブルース。これはリバーなのかな。まあ、バットマンとスパイダーマンの話だね。これも、デカジャンルですね。だこれが出たとき、まあ、結構その、いわゆるその DC と、まあ、アメリカと2つあって、いわゆるスパイダーマンとか、キャプテンアメリカ、アイアンマンとかの方が日本では人気というか、まあ、知名度が高い。
はいはいはい、
で、バットマンとか、スーパーマンとかの方って、まあ、もちろんみんな単体では知ってるんだけど、じゃあユニバースとして見たときに、そんなに、なんだろ、知名度があるかと言われれば、なかったときなんだよね、まだ。だバットマンとスパイダーマンを戦わせるって、え、それ何なんか、貞子かけるかよこみたいなものみたいなのを最初思って、おいおい、ついにこういうことやりますんかよって思ったんだけど、面白かったのよ、これ、本当に。
見たんだ。
見た。うちのバットマン好きだから。
あ、そうかそうか。
これはね、おすすめ。
へ
ぇー。次が T34。これ戦争映画だったかな？T リケ×クラウス、ボルフ×クラウス。この3人によるあれやこれやが好きですと。まあ、株評価不明。
あ、3人なん
ですね。映画ってさ、シリーズものじゃない作品も結構あるのよ。
はいはい、
さっきのアンクルとかもそうだし、そう、単体で、 うんうんうん、まあ続きそうに作って続かないっていうことがマジでね、洋画って多いの。もう資金繰りがうまくいかなかったとか、思ったよりも興行収入が出なかったとかで、本当は続きを作りたかったんだけど、でも作れなかったっていう作品が多くて、それでも本当にね、そっちの方の沼にいるオタクはね、いや、キモキするの。
いや、
続く感じで終わったんだから、もう死ぬ気で資金集めて作れよ、みたいな。
ごめんなさい。
みんなで本当に石油王に頼むしかないから。海外って本当金次第だから。金さえあれば作るから。そうなんだよ。で、次はトップガン。わー、出ました。トップガン、マーヴェリックですね。マーヴェリック系が好きだと。マーヴェリック系、サイクロン系。マーヴェリック×サイクロン。あー、マーヴェリックの方が受け度は高くないんだね。
え、こういう洋画のジャンルってちゃんとやっぱ二次創作はあるんですか？
あるよ。
私探し方が悪いのかな。私はなんか海外ドラマハマったことがあったんですけど、
うん、そう、シャーロックとかね。
あとか、あと私はあのユリっていうか、まあウェントワース女子刑務所が好きだったんですけど、なんかもうどうやっても何も出てこなくて、ちょっとファンアートあるかなぐらいなんですけど、何でどう調べてらいいか全然わかんなかったんですけど、あるのかな、
あるよ、
探したらって感じで。
あのね、でもみんなうまい。
隠れ方が。
やっぱこういうにわかにはわかんないとこにいるんですね。
うまいこと隠れてる。
どこみんな。
やっぱね、基本鍵かけてる。
ああ。やっぱもうちゃんとズブズブの人にしか見せてくれない
です
、
ね、だからもうね、足で稼ぐしかない。まあ、リアルにイベントに行くしかない。
ああ。
でもイベントも、やっぱちょっとうまく隠れてるから、
あもう
これさ、ちょっと、長くなってる。話脱線しちゃうんだけど、
はい、
まあ、見つからないって言うじゃん、
うん。
一発で見つけようとするから見つからないのよ。
は
あ。
遠回りしてでもいいから、
うん、
そこに繋がるようなジャンルから足を追っていくのよ。
それこそランキングサイトから飛んで飛んで飛んでみたいな。
はい、
だからそういうあれだ。
一発でこれって言ったら、うん、そりゃ見当たらないのよ。ここに行くまでに、うん、みんな絶対何かしら経由してんの。
う
ん、
へぇ、うん、
だから、例えばそのイラストを描いてる人がいたとするじゃ
ない
、
うんうんうん、
そしたらそのイラストを描いてる人の他のジャンルを見ていくの。
うん、
絶対それに近しいジャンルになるから、
うん、
でそれをとにかく検索しまくるの、
うん、
すると絶対に一人か二人は鍵かけてねえやつがいるのよ。次そこ飛ぶじゃん、
うん、
で今度その人の他のジャンルを見ていくわけ、
うんうんうん、
で行くとまた一人二人空いてねえのがあるから、それからどんどん行くと絶対どっかでそこの本拠地につけるから。
探偵だ。
これコツ。でもやっぱ今ってうまいからみんな隠れ方が、そこに行き着くまでにちょっと時間がかかったりとか、あとやっぱりその流行り廃りがあるから、
うん、
流行ってる時じゃないとその方法ってうまくいかない。
あ、でもそうです、確かにめっちゃ遡んなきゃいけないし、
そう、
そっか、ちょっとピクシブで慣れすぎた私の
この
怠惰な。
ああ、そうかもしれんな。ピクシブにある人たちからすれば、なかなかそういう風に見つけ出すって、
うん、どうやって伏せ字にしてんだって、ツイッターとかでなんか違うんかな、これじゃないかなとかやったけど、なんかあんま出なくて、うん、いないのかなとか思
って。いるんだよ、石井さん。
どこ、
この世界はとんでもない規模であるから、マジで多分ね、入ったらとんでもないデカさに引くと思う。
へ
ぇー、ってこの扉を開けたらみたいな。
いやー、だからなんか本当なんかみんなうまいなーと思う、かぶれるのが。
地下に、地下に、
地下に、地下にいるんだけどね。まあ探さないでください。探さないでください。うん、以上です。メールありがとうございます。皆さん、
無人
駅のメール以上です、ね。
面白いな、楽しかったな。
楽しかったね。
みんなすごいいろんなジャンル見てますね。
そうそう、言われてそういえばあったっていう。う
ん、あ、待った。
どうした？
またいたわ。ごめんなさい。
まだごめんなさい。
熱文字ネーム、テゲムジさん。
テゲムジさん。
はい、カップリングを一覧で送ってくれました。
すご
い。熱文字フレッシュの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
過去にハマったカップの一覧です。
うん、
スラダン。三井小暮。
三井小暮。
ミッチーとメガネくんね。
あー、メガネくんだ。
もうここはもうわかる。大好き。
お
ー。めぐみ。消化のやつだよね。
あー。めぐみって。漫画？
漫画漫画。なん
か、めぐみっていう漫画ですか？
めぐみのなんとかじゃなかったかな。甘い、甘いに大って。
大悟？ めぐみの大悟じゃないか。アマダイ？
アマダイ？
タイの画像が2人の。
めぐみの大悟？
大はどういう字ですか？
甘いに大きい。
大きい。で、めぐみ。
めぐみのグミは組だね。
これ？
あ、これ。
あ、はいはいはいはい。
あ、こっちじゃないかな？
ん？
めぐみの大悟っていう作品か。
だと思う。
甘大っていうカップってことですね。
はいはい。この人、うわ、ウケる！てけむちさん。ナルト。
ナルト。
カカエルなんだけど、うん、やっぱカカエルクソでけえじゃん、だったら仲間だけ。ナルトを漢字で書いてる。なんか不女子っぽい。
あ、それは検索のキーワードってことですか？あら、ありましたね。シュッて
なナルトを抱える。いいですね。あと、歌プリ。
歌プリ。あ、歌プリ。
レンマサ。
はいはいはい。
両ランかな、これは。ミネランかな、どっちだろう。
私もな、歌プリ。
レンマサ。レンマサは。
うん、うん。こうですよね。
あー、もうこの二人よく見る。
なんか私も見たことありますね。
めちゃくちゃよく見る。
はいはい、
知ってる知ってる。
なるほどな。うん、で、次が、弱ペダ。
あー、弱めペダルだ。そうだ。
これなんだ、金アラかな、金、金に荒いってか、金アラ。今なり。今っていう字となるっていう字も。
あれ、主人公荒なんとかくんじゃなかったっけ、荒北？
あ、じゃあ主人公系なんだ、この人。
嘘ついたかもね。あ、違うな。荒北、多分違う人だ。この人、
でもこれっぽくない？
この人、でもこの人主人公じゃないよ。弱虫ペダルだから、
メガネ。N 字バングってやつ。
あ、これか。
わー、いい。あー、坊主じゃん。エロ。
気にやら。はいはいはい。
あ、なんかこの人よく見る。不女子だから知ってる。
この人よく見る。ハイキュ
ー。
東西。
東西。
東西？
あずま。
あー、ややさんも好き。
大好き。でもウケなんですけ
ど。あ、逆だ。
逆です。でもわかる。いや違う。あんなお墨付きよかったら、そりゃかっこよくなっちゃうね。わかるわかる。
はい、あ、うんうんうんうん。
ハイキューもいいよなぁ。
あ、もう一度スラダンが来て。多分あれかな、これ見た、あの、映画見てかな、古川花道。
わぁ。
沢一。沢一。わかるわ。
わかるんだ、うん。
スラダンいいっすよね。だってさ、スラダンがさ、
うん、
公開されて、
うんうん、
次のコミケで、最大手ジャンルにスラダンが、
わかりやすいな。
とんでもないサークル数だったんだ、うん、スラダンが。
多分さ、その、新しくハマった人とさ、昔好きだった人が、そう、
人たちが、
わーってこう来て、
今やーって
。私ね、そういう不女子の動き大好きだもん。
なんかこの、
まあ、おそらくだからみんなも今この時しかない。この時を逃したら、スラダンでこんなに集まれることはない。
確かにそうです、ね。
だからちょっとした同窓会みたいな。
そう、まだある。
楽しいよ
って。わ、いいね。
その動き大好きなのよ、うち。
もう警察に再放送いっぱいやってほしいんだと思うね、昔の、ま
あ。他にも細々見てあるのですが、本を買ったりしているのはこんな感じです。
うんうん、
驚くべきところは何十年前ハマっていたジャンルに再びハマったのですが、
うんうん、
ハマったカップが違かったところです。うん、まあ、なんか要はスラダンだよね。
いや、
わかるのよ。まあ、
うん、
わかるのよ。
わかる。
だから多分この人も長いこと不女子やってて、うん、やっぱ変わったんだろうな。
そうそう
どっか見るべきところが。うん、
気づきよね、
気づき。
あ、まあ、私これが好きだったんだって。
はいはい、あと、ま、性癖の幅が広がったりとかね。
そうそうそう。そうそうそう。
雷に打たれたりとか。
なんか、不女子雷打たれ
がち。打たれがち。
扉開けがち。
世界広がりがち。でもさ、これ不女子じゃないとこの感覚味わえないってことでしょ。みんなそうしてんな。みんなそうしてんな。以上ですかね、
うん。
皆さんメールは本当にありがとうございます。
う
ん、めちゃくちゃ面白い。
めっちゃ面白かった。
他人のカップリング聞くのって本当に面白いんだ。
そうそう、だから懐かしさもあるよね。あ、それ私もみたいな。
そうね。し、新しくても知ったやつで、うん、まあ、この見た目勝ちですね、みたいな。
うん、
ぜひね、またメールがあれば、話したりとかしていければいいかなと思ってるので、ぜひ。まあ、今回の感想、あとは、まあ、普通に熱文字のね、メール、などなどは、熱文字@gmail.com まで、ぜひ送ってください。
お願いします。
じゃあまた、ごきげんよう。
ごきげんよう。
東京大井町のアイアイパソコン。お問い合わせは090-1038-8957。090-1038-8957。ちなみに、この数字を全部足すと、3939になります。嘘です。50です。君の中